鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き継ぎまして、はい、今年2024年上半期の、はい、鉄活動を、うん、振り返ってみたいと思います。で、今日はですね、3月と4月に、こんなところ乗ってきたとかですね、こんなところ行ってきたみたいな話をちょっとさせていただこうと思うんですが、今回はですね、ちょっと音鉄の割合がちょっと多いので、あまり喋らないようにしたいと思うんですけどまず3月ですね、流氷物語号が、2月ずっと走ってたんですけど、まあ、3月の初旬でも終わりということで、もう終盤に、これは行かなきゃダメだっていうんで、行ってまいりまして、釧路をですね、9時前の知床、快速知床摩周っていうのを乗って網走に行き、で、網走から流氷物語3号に乗り継ぎ、で知床斜里へと、で帰りも知床斜里から流氷物語号4号に乗って、網走と、で網走から普通列車に乗って、釧路に戻って、きました。まあ、本当日帰りでも行って流氷物語号行って帰ってきたみたいな感じなんですけど、流氷もあってですね、とっても満喫することができました。それでちょっと音がですね長いんですけど、6分ちょっとぐらいあるんですけど、網走から知床斜里に、向かう際に流氷物語3号、これはもう今釧路ではほとんど走ってないっていうキハ40っていう、もう国鉄時代からの車両が2両で、走るんですけども、これで北浜駅っていう一番こう海に近い、駅から次の浜越清水、までの間、ずっとガイドさんが本当懇切丁寧に車窓風景とか喋っていただくんですけど、とっても分かりやすいんで、まあ、キハ40の車内の音とともに、このガイドさんの素晴らしい流暢なこう案内をですね、ちょっとしばらく聞いていただきたいと思います。
それでは出発してまいります。改めまして皆様、本日はご乗車誠にありがとうございます。少しの間お近くでご案内させていただきます。ただいま止まっておりました駅が北浜駅と申しまして、オホーツク海に一番近い駅でございました。見ていただければお分かりの通り、すぐ目の前が砂浜というロケーションですね。30メートルほどしか離れてないそうです。で、流氷の勢いがあった頃はこの線路沿いまで流氷が押し上げてくることもあったぐらいすごかったそうなんですが、今はね、やっと接岸するのがもう精一杯ですというような流氷の状態に変わってしまってます。昨日はここ真っ白だったんです。びっしりの接岸状態でして、海の開けてるところが全くない状態だったんですが、昨日の夜すごい強い風が吹きましてね、それですっかりと流されてしまったようで、沖合の方はね、青い海原になっております。で、朝と比べてもちょっと沖合に見えてる流氷帯の量が減ってきたように思います。え、そんな何時間かで変わるのってびっくりされてるかもしれませんが、本当に刻一刻と流氷というのは姿が変わります。それだけ氷が弱くなってしまった証拠なんですね。ではこの辺りからはしばらく海とお別れして、雪原の中へと入ってまいります。列車が入ってまいりますのは網走特定公園内北海道遺産に選定されております越清水 山県お花畑の中へと入ってまいります。花のシーズン6月の初め頃からとなりまして、多い時で大体平均80種前後お花がシーズン通して咲きます。一番多い時だと200種近いお花が咲くんだそうです。代表的なお花いくつかご紹介していきたいと思います。エゾキスゲ、エゾスカシュウリなんていうユリ科の植物が中心になるんですが、やはり一番有名なのはハマナスだと思います。バラ科の植物で非常に綺麗な可愛らしい赤いお花が咲くハマナス、こちらなんですけれども、ちょっと面白い逸話がありまして、その昔ハマナス、そもそもハマナシと呼ばれていたと言われてます。沿岸沿いに咲くことが多くて、浜がなくなるぐらいびっしりと花が咲くので、浜なしと呼ばれていたと言われています。でなぜ名前が変わったかには諸説あるんですが、その昔東北の藩士の方が江戸に巡行に行った際に、この浜なすの花をプレゼントに持っていくわけなんですが、いかんせん東北の方でしたので浜なしって言ったんですが、浜なすに聞こえてしまったそうなんです。そのまま間違えて名前が広まったという逸話がございます。で列車進行を右手ご覧ください。道路の向こう側、湿地帯の奥の方に湖が見えております。こちらの湖、周囲約 27km、 名前東仏湖と申しまして、ラムサル条約って皆さんご存知でしょうかね。島民と、それから鳥が生息する湿地帯を守るための条約なんですが、このラムサル条約の登録湿地に選ばれています。ちなみにこの千本温泉の沿線には釧路湿原という湿原がありまして、こちらもラムサル条約登録地として有名です。特に冬になりますと、この東仏湖、多い時で5000羽を超える大白鳥が飛来します。そのため白鳥の湖などとも呼ばれるようです。湖の向こう側、なだらかなお山が一つ見えてますね。こちらの山、標高ちょうど 1000m、 ココト山と申しまして、網走市の水源地になっているお山でございます。網走市民の多くの方はここのお山の湧き水を上下水道ともに使用しております。でこの湖、昔はですね、この今走ってるところ小清水町っていう町なんですが、その昔はここ小清水町の町営スケートリンク場として一部が開放されていた時期もあったんだそうです。でこの道路の向こう側の湿地帯、ほどなくしますと、そろそろ春を告げる鳥の姿を見ることがあります。ヒシクイといいまして、渡り鳥の一つなんですけれども、割と体大きめでして、渡ってくる時期がちょうどこの3月の中旬前後ぐらいから渡ってくるものですから、オホーツクでは春を告げる鳥として知られています。今年はまだ姿を確認しておりませんが、見えてくると、あ、オホーツクも春が来るんだなということなんですね。ではほどなく移動しますと、浜越水という道の駅と併設された JR の駅に停車いたします。降りのお客様はご準備してお待ちください。また車にまでお越しのお客様は降りずに、そのまま席でお待ちくださいませ。停車時間はわずかとなっております。また本日は皆様にプレゼントをお渡しいたします。ラゲッジタグといいまして、荷物につける札のようなものです。よろしければぜひ記念にお持ち帰りください。カバンにつけていただいて、この専門本線と流氷物語を宣伝していただければと思います。
はい、聞いていただきました。一つ訂正がありましてですね、私流氷がいっぱいだったってさっき言っちゃったんですけど、そうでした、思い出しました。流氷ほとんどなかった、かけらしかなかったんですよね。でもまあ青い海にちょっとこう白い氷がまあ浮かんでるっていう状態で、まあ何よりはやっぱりこのキハ40の まあ、重々しい音とそれからこう、やっぱりジョイント音ですかね、はい、やっぱりこれがすごくリズミカルでとってもいいかなと思いました。で3月はまあ、大体こんな感じですかね、はい。で今度はですね4月に移りまして、上旬にですね札幌にちょっと所用がありまして、はい、朝一の大空で、行ったんですけど、その打ち合わせっていうかちょっと会合の時間まで、大空2号で行くとちょっと中途半端だったんです。で大空4号だと間に合わないっていうことで、はい、それで一計を始まってですね、大空2号途中で追い分けて降りて、でそこからの普通列車に乗り継いで、ね、札幌まで行って時間調整を、したと、いうようなことです。最近これちょっと私のブームになってますね。で翌日です。翌日もうすぐ札幌から、はい、大空3号ですから8時あ9時ちょっと前ですかね、はい、なんですがだんだん年取ってくると朝早く目覚めるもんですから、ホテルも出てなんかどっか乗りに行きたいなと思って、はい、で札幌から手にまで1回行き、はい、でそして時刻表をちょっと見てたらですね、このホームライナーっていうのが、はい、手稲からこう札幌までノンストップで、あるんですよね。でしかも全席確か座席指定だったと思うんですよね、はい、で指定席料金だけ払えば、でこのホームライナーっていうのは札幌から釧路とか函館とか、旭川に向かう旭川ないですかね、手稲にその車両基地があって、はい、まあ、札幌までそれまではお客さん全く乗せないで回送列車としてこう札幌まで行ってたんですけども、で札幌から各列車に特急になって各地に行くと、でその手稲と札幌の間の回送をお客さんを乗せて、でしかも特急列車でこう座席指定券を払えれば、ゆったりと座っていけるという、まあ、そういうサービスで、このホームライナーというのが生まれたんですけど、それで初めて今回、はい、乗りました。それで札幌からです、あ、じゃあだ、ごめんなさい、手稲から札幌まで乗ったんですけど、手稲出発の場面とそれから札幌到着の場面ちょっと中を、はい、省略しまして、3分ぐらいにちょっとまとめて、おります。でただこの日は、ね、日曜日だったのでほとんどお客さんいなかったんですね。ほうほうほう、多分平日だとほぼほぼ満員だと思うんですけど、はい、それじゃあこのホームライナーちょっと聞いていただきたいと思います。
Gracias. ようくださいましてありがとうございました。この先もお気をつけて行ってらっしゃいませ。
到着、まあ、札幌に到着したんですけども、はい、どうでしょうか、こう車掌さんの、案内聞いて何か気づかれましたでしょうかね。札幌から先の接続列車の話一切しないんですよね。
そうですね、
はい、座席直してちょうだい、カーテン直してちょうだい、これだけなんですよね、はい、普通特急列車で札幌着くとなんか岩見沢方面どうだこうだとかってなるんですけど、はいはい、この車掌さんというか多分そういうホームラインだってそういう性格の列車だからだと思うんですよね。それと、なんでこのホームライナー5号に乗ったかっていうと、このホームライナー5号が私が札幌から乗る大空3号にそのままなるんですよね。
おお、はい、
だからそのまま座席も同じだったら、はい、そのまま乗ってれば釧路まで連れてってもらえるという、はい、札幌についてもなんかみんな降りてくださいとかっていう話は全くないので、はい、そういうのが可能だったんで、あ、そういうのもなんか面白いなと思って、
面白いですね、
乗ってみました。はい、はい、じゃあ、今日の最後はですね、やっぱ4月の下旬にちょっと函館に所用がありまして行ってきまして、でその時にやっぱり、ちょっとまた空き時間が、あったっていうか作ったのかもしれないですけど、函館駅でキハ40の姿を見たら、あ、乗りたいと衝動的に思ってしまいまして、で新函館大野っていう、ごめんなさい、新函館北斗ですね、はい、じゃあここまで、ちょっと行ってこようかみたいなことで、キハ40に揺られて、行ってきました。それで、その一つ手前の七重を出て、はい、で、この新函館北斗到着の放送から、そのまま、マイクっていうかそれを持って、列車から降りて、で、この列車は確か森行きだったかな、なので発車するっていう外でこう録音してたんですけど、その一連の流れを、はい、一応ですね、3分ぐらい、あるんですけど、ちょっと聞いていただきたいと思います。 またまた一つ訂正がございまして、森行きって言ったんですけど大沼公園まででした、まあ、あのキハ40独特 の, あの、まあ、ブレーキをこう解く音だとかかける音だとか、まあ、そういったのを聞いて、いただきました。それではまあ4月こんなようなことをしてきましたんで、じゃあ次回はですね今度はあの5月6月の、鉄活動について、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。